知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、
世田キャリパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えします。さあ、今回のゲストはスコレーコーヒーロースター、
はい、
はい、の島崎達郎さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
やっと来ましたね、僕の回が。嬉しい。
神回、
ありがとうございます。神回目指しましょう。
神回確定ですからね。
はい、はい、
まずはどんな人なのか自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。改めて島崎達郎と言います。はい、今は33歳でして、出身は熊本の方で、そこで高校まで過ごして、関西の方の大学に進学して、そこで新卒で、鉄道会社で、不動産とかのを触る仕事をしばらくした後に、30歳ぐらいで東京には来てますね。なので東京来て4年目とかですかね。はい、東京には転職できて、そこから、ベンチャーとか、なんかフリーランスとか、なんかいろんな働き方して、気づいたら、コーヒー豆を売ってました。はい。まあまあ、ちょっと何でしょうね。まあ、様々な場所に住んできて、いろんな働き方も、経験して、たどり着いたのがコーヒーでした。
いやー、ちょっとすごい、聞いただけでも何すごい人に歴史ありって感じなんですけども。
そうなんですよ。ちょっといろいろと瞑想しておりまして、はい、
いやいや、じゃあまずはこのね、スコレーコーヒーロースターというすごい素敵な名前のお店、はいはい、どこにあってどんなお店なのか教えてください。
はい、エリアとしては、世田谷の三宿っていう町がありまして、
おしゃれな町、
はい、東側ですね、世田谷の、うん、もうすごい渋谷とかの方に近いところで、うん、駅としては、最寄りは三軒茶屋と池尻大橋があって、まあ、そのちょうど間ぐらいですね。はい、まあ、閑静な住宅街の中にひっそりと佇んでおります。
はい、どうしてこのお店をこう開こうと思ったわけですか？
そうですね、まあ、本当いろんな角度から理由はあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、端的に言うと、やっぱなんか自分でなんかこうお店というか、はい、プレイヤーをしたかったっていうのがありまして、うん、というのもこう、はい、ずっと長らく、なんか商業施設の開発の仕事をやってたので、
どっちかというとこう商業施設の開発、
はい、分かりやすく言うと、ルミネとかアトレみたいなね、
はいはいはいはい、駅ビル、
そう、駅ビルですね、駅ビルの中の人をやってたので、はい、まあ、こう出店のお手伝いとか、中に入ってるブランドのこう、はい、うん、サポートとか、なんかそういう裏方のね、仕事をずっとやってて、で、まあ、その反動で、やっぱ自分でもなんかお店みたいなことをやってみたいなと、はい、思いまして、それで、今のコーヒーのお店を、はい、スタートしました。
でもなんかその商業施設、うん、ルミネとかのお店を選んだり企画したりするお仕事もめちゃくちゃ楽しそうなんだけれども。
でしょう、めちゃくちゃ華やかそうですよね、うん、
はい、
いやいや、本当それはそれで楽しいんですよ、やっぱり、うん、
そうなんですね。
はい、いや、そこは7年ぐらいいたからね、多分、うんうん、結局楽しんでたんじゃないですかね、うん、
じゃあ今でもこれ俺が立ち上げたんだっていうような、そういう施設ってあったりするわけですかね。
立ち上げた、まあ立ち上げたってすごいおこがましいんですけど、まあ携わったので言うと、JR 富山駅とかの開発、ちょっと新幹線がね、
新幹線の、
はい、開通した、その後でしたけども、の駅が新しくなる、その開発とかは、やってましたね。
めちゃくちゃ面白い仕事じゃないですか。
いや、すごくね、分かりやすいっていうか、みんな知ってる、ね、場所で働けるから、ね、すごいいいかなと思います、うん。
でもそこからちょっと待って、その後すぐにコーヒー屋さんじゃなくてベンチャー とかフリーランスって言ってましたけど、
そうなんですよ。
それはまたなんで、
まあ、そんなね、やっぱ人生すんなりいかずですね、はい、間にはいろいろありますやっぱり。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、7年働いて、うん、ね、そこがもうそもそも大きいね組織だったので、うん、まあ、30歳ぐらいですかね、やっぱこうないものねだりで、やっぱこうもう少し権限を持って働きたいみたいな、もっとちっちゃい会社で自分のこう実力を試したいみたいな、ね、こうこう青い時期があったわけですよ。
そう、はい、やっぱり大きい組織だと、はい、なるほど、それでベンチャーに行くんですね。
そう、そこ多分ね、うん、みんな経験するんじゃないですか、大きな企業の人は。
そうかも。
そう、
歯車っぽくなっちゃうのかな。
そうですね、まあ、やっぱどこまで行ってもね、こう、自分は一部なんだなっていうのをやっぱ実感する瞬間がたくさんあったり、うん、まあ、あとやっぱこうなんでしょうね、やっぱこうダイレクトに、まあ、責任がこう、まあ、責任もなければこう自由もないみたいな感じですよね、うん、
面白い面白いけど、そういう面もあるということなんですね。
そうですね、うん、まあ、それはそれで充実してたんですけど、はい、もうちょっとチャレンジしたいなって思いましたね。
青い時代に入るわけで。
そうなんですよ、うん、
こうなると今度はもう全部自分の権限で何もかもできるようになるわけですよね。
そう、まあベンチャーはね、本当、はい、その次に転職したベンチャーが4人ぐらいだったんですかね、僕が5人目とか。うん、
ちっちゃい会社ですよね、そうなると。
そう、めちゃくちゃちっちゃいでしょ、はい、
うんうんうん、
そうすごいいいドベンチャーって感じだなと思って、はい、入社したんですけど、うん、まあ、それはね、それでまたいろんな苦労がやっぱあるわけですよね、
はいはいはい、
なので
楽しさはやっぱり、
楽しさやっぱりこう全て自分でね、やっぱ決めれることじゃないですか、うん、まあ、決めなきゃいけないっていう感じですかね、うん、
決められるというよりも決めなければならないぐらいの規模
感。そう、じゃあ、そうそう、なので本当に責任の範囲が大きい分、やっぱ自由にやらせてもらえるみたいなところはすごく楽しかったですね。
でもそこをやっぱりちょっとって思ったのは、うん、今度フリーランスになったっていう感じなんですか。
そうですね、まあ、フリーランスはね、まあなんかもう間の期間というか、ちゃんと働いてるかどうか分かんない、はい、期間ですよね。まあ、ちょうどこの時期があのキャリアブレイクっていうね、あの、はい、今活動があって、うんうん、まあ、いわゆるこう仕事と仕事の間の時期みたいな、うん、価値観なんですけど、はい、ちょうどこう、まあ、フリーランスといえば聞こえはいいが、まあ、ちょうどこう自分の仕事について考える時期でしたね。
うんうんうん、どんなこと考えたんですか。
そうですね、なんか結局あの、まあ、1社目の大企業も2社目のベンチャーも、まあ、ちょっと違う、ちょっと違うってなってきて、でじゃあどんな働き方が向いてるんだろうみたいな、
うん、
自分は何がしたいんだろうみたいな、なんかそういうのをずっとモヤモヤを持ったままこう新しく転職するとか、またどっかに所属するっていうのは違うなと思って、でちょっとこう何もしない時期っていうのを設けてみたって感じですよね。
じゃあ向き合ったんですね。
そう、そうですね、向き合いましたね、うん、
それでやっぱり自分で手を動かしたいって形になってきたわ。
うん、そうですね、いやもう、まあ、がむしゃらなんかたどり着いたって感じですよね。
え、どういうこと、どういうこと、たどり着いた、
なんだろうね、こう、うん、ね、綺麗にこう修行、今コーヒーのね仕事やってますけど、
はいはい、
なんかそんなにね、あの、うん、コーヒーの仕事に就いたこともないですし、うん、本当に、あ、自分がまさかコーヒーの仕事をするなんてね思ってもなかったものですから、
はい、
なんかこう綺麗に準備の上にたどり着いたよりかも、はい、なんかまあいろんな人との出会いとか、なんか、まあ、いろんな働き方に触れてなんかたどり着いたって感じですよね。
たどり着くにしたってお店をやるってなかなかな決断っていうか、
うんうん、
そういうのいるわけじゃないですか。
そうね、いや普通の人だったらね、そこにはいかないっていうかね。
ね、あの妄想ではありますよね。なんかいつかそういうのやってみたいな、ね、みたいな。
う
ん、
いや大体こういうのってあの妄想に妄想を膨らませて、あの大体皆さん定年後にされるっていうのがね、定石で思うんですよ。
確かに確かに。うん、なんでやっちゃったっていうか、何も最初にやったのは何をやったんですか。最初にそのこういう、うん、じゃあお店やってみよう。
うんうん、
で、
まあ、なんかまあお店がね、なんか最初からあったわけじゃなくてですね。
そうな
の。なんか、はい、やっぱ東京に来て働き方に悩んでて、うん、はい、でやっぱなんかその時がこうなんだろうな、こう自分がずっと今までこう休みとかなんか余暇とかの使い方がすごい上手だと思ってたんですけど、うん、
はい、
なんかどんどんとそれが楽しめなくなっていった、行き詰まった経験がやっぱあって、
うんうんうんうん、
で、うん、なんかこうじゃあこう余暇とか手間暇みたいなところを取り戻すような、あ、活動がしたいなと思って、
はいはい、
もともとはなんかお店じゃなくてもっといろんなサービスを考えてましたね。
あ、
うん、
そのこう余暇手間暇を楽しむ編集とか、なんかわかんないですけど、編集になるのがとか、
うんうん、いや本当そんな感じで、なんかそれこそ
NPO とか、
まあ本当そんな活動とか、なんかメディアを運営してみようかなとか、
はいはいはいはい、
なんかサービスを考えようかなとか、
うん
うん、なんかそういう思いでいろいろ活動はしてて、
うんうんうん、
そう、その着地がお店だったって感じですよね。うん、
そのお店だってなったきっかけは何ですか？
着地
そこもってなった、
でもやっぱオンラインとか、なんかそういう環境にこうあんま熱が入らなかったっていうのは あったのと、あとやっぱり自分の経験を生かすことを考えたときに、まあ、ずっとお店作りとか、いろんなね、お店は見てきたので、まあ、その経験はちゃんと大事にしたいなと思って、なのでそういう、まあ、いくつかの組み合わせがあって、
うん、
なんか余暇とか手間暇を表現できる場所を作りたいな、お店を作りたいなっていう感じですね。
でもね、今ちょっと私ちょっと疑問がふと湧いちゃったんですけど、いいですか？
はいはいはいはい。
なんかお店作りの経験ってすごいね、もちろんその中でこう売れる、うん、売れるとか売り上げの高いお店を作っていくこともたくさん見てきたし、うん、多分その中でもまあ、ダメになっちゃった店、良くなった店とかいろいろすごいノウハウをやっぱお持ちじゃないですか。だけどなんだろう、島崎さんの作ってきたお店って全部駅に近いんじゃないですか、便利というか。
そうそうですね、うん、
でも今のお店って本当に何だろう、遊歩道ずっと通っていってたど、うん、り着くお店じゃないですか。
そうですね。
これってなんか自分の中で勝ち目というか、
うん、
そういうのって、あ、今までの自分のセオリーとは違う気も。
そうですね、本当その通りで、
はい、
まあ自分が今までね、定石だと思って学んできたこととは違いますし、まあ社会的にも、まあ
はい、
あの普通はなんかね、うん、駅前とかあの便利なところに設けた方が経済的には、まあ、うまくいくんでしょうね。こうただなんかもう本当天の弱なんですけど、
うん、
それを楽しいと思えなかったというか普通に作ってもなんかまた、うん、なんか違うところに行きそうだなっていうかね。
そうかそうかそうかそうか。いやーすごいな。そこに対しての葛藤はなかったんですか？そんな遠くにお店出しちゃったら今までの自分のセオリーからは違うみたいな葛藤はなかった、うんうん、
はいはい、いやあの お店オープンした時はいや俺面白いことやってるなと思ってね、こうすごいね、うん、その辺の葛藤はなく意気揚々だったんですけど、はい、初めて見てから葛藤はありますよね当たり前ながらね、まあ、やっぱり社会のなんかね 厳しさというかこう自分の思いとビジネスのこの、ね、両立っていうのの難しさはねずっと感じてきてますよね、うんう
ん、それは今も感じてる感じですか？
もうそれは常にですね。やっぱりこう自分のやりたいことと、うん、ビジネスが一致する方向であればねものすごくやりやすいんでしょうけど、まあ、なかなかこうねぴったり合うわけもなく、うん、さてどっちを大事にするべきなのかみたいなのはねずっとあります。
いつもそういうせめぎ合いの中で。
そう、
ただやっぱりその大きな会社とかベンチャーでやってきて、うん、そこである程度面白かったけれどもここには流されないぞっていう部分はもしかして矜持として持ってるのかもしれないですね。
そうですね。やっぱ結局そのいろんな会社を経験してきて思ったのはやっぱ全て自分ごとにしたいんだなと思って、うん、すごくこう自分で決めたいじゃないけど自分の決定を大事にしているんだなと思って、うん、それの頂点に今いる感じですよね。お店を持つっても、うん、
確かに確かに本当にすごい頂点にいるのかもしれない。で、このことですね、
はい、
ちょっとかなりお店がリニューアルしたっていうことなんですけどこれはどういうことなんですか？
これはですね多分この放送でも何度か出てきていますね。はい、まあ、世田谷の補助事業ですね、うん、はい、で、まあ、セタカラーというものがあるんですけども、うん、それを使って、はいはい、お店のちょっとリニューアルをさせていただきましたね、はい
はい、どういうふうに変わったのかな。
そうですね、まあ、お店オープンして、まあ、そもそも今1年半ぐらいなんですけど、
はいはい、
まあ、結構突貫工事で、ね、お店を開けたので先ほどもお伝えしたようにしっかりとした準備の上にスタートしたわけではないので、まあ、まだやっぱりねこう全然至らぬ点というか足りない点がね、たくさんありますので、まあ、それを、はい、ちゃんとお客様に見てもらえるような状況に、ね、しているという状況ですかね、う
ん、なるほど。具体的には何が変わったんでしょうか？
うん、はい、まあ、お店の、外装もちょっとこうライトをつけて、ね、新調したりとか、うん、あとお店の内装ですね、もっと居心地のいい空間を作るために、うんうん、整えたりとかっていうそういうハードの部分と、あとはまあ商品自体のこうパッケージとか、まあ、ロゴも含めですけど、うん、お客様に特にこうどうしかというとこう見える部分、お客様がこう、うん、目に入る部分みたいなところを整えたリニューアルですね。
なるほど。なんかロゴもすごく新しくなって、パッケージもね、私もちょっとここにあるんですけれども、はい、はい、
ね、
すごいもうね、近くにあるだけでね、すごいいい香りなんですよ。皆さんにもね、お届けしたいぐらい、もうマックの前で振ってるんだけど、
ね、あれ、Spotify は香りを共有する機能はないんでしたっけ？
ね、ちょっと共有ボタンみんな押してほしいですよね。
なんか香りを共有するみたいなボタンがあればね、よかったんでしょうけど。
未来の Spotify に期待したいんです
けど、はい、だいぶ進化しましたね、はい、ありがとうございます。
本当にね、そして、ロゴとかパッケージが赤とか綺麗な赤とか綺麗な紺、これは何かイメージがあったのかしら？うん、
まあそうですね、やっぱりこう、うん、まあ、もともとねクラフト紙を使ったんですよ、まあ、コーヒー屋さんっぽいイメージだったね、
はいはい、そうですね、はい
はい、クラフト紙としてこう、うん、ダンボールに近いようなね、こう、うんうん、クラフト感のある、はいはい、ものだったんですけど、うん、まあちょっと、まあ、差別化も含めて、うん、まあ、あとお店の外装が、まあ、皆さん、うん、調べてもらえれば分かるんですけど、赤レンガの、ね、うん、建物なんですよね。
そうなのよね、ちょっと、ちょっとこうイメージがなんて言ったらいいんだろう、目立つちょっとシンボリックな感じですよね、場所の中の、
うん、可愛らしい赤レンガの建物で、はい、まあ、それをねこうちゃんとこう生かそうということで、で、まあ、形もちょっとこう、あ、レンガに見えなくもないようなね、こうフォルムにしてて、で赤ですね、うん、
で可愛くね、その何のブレンドかっていうのがこうハンコっていうのかしら、可愛らしいこう、うん、ハンコが押されているという
この辺もねちゃんとデザイナーさんに入っていろいろと進化していただきました、
はい、でしたか。どうですか、うん、このセタカラー の、うん、あの入って進化させた後のは、うん、売上とか評判とか。
そうですね、いやおかげさまで、いやもう本当にちょっと具体的な数字はあれですけど、うん、まあ、去年の3倍ぐらいじゃないですか、
うん、本当にそんな違うもんなんですか。
いや売上は言いませんよ、売上です。だから去年がどんだけひどかったんだっていうところなんですね、はい、でもやっぱ続けることが大事だなっていう、はい、実感しています。
そうです、まあ、あのそのリニューアルだけじゃなくてそのやっぱり続けてきたっていうその認知度が上がってきたっていう部分でもあるのかもしれない、
うん、そうですね、その合わせ技で、はい、あの順調に数字を伸ばしてきております。
結構セタカラーの担当の方喜びますよね、3倍になったって。
あ、いや、その3倍という数字だけを僕は強調しておりまして、あのグロスは一切言わないっていう、あグロス売上は一切言わないけども、3倍はあの紛れもない事実なんでね、はい、
はい、
そこだけを伝えていきたいと思います。
なるほど。ここには先ほど言ったようなその余暇を楽しむとかそういったところはちょっと一旦横に置いて進化させたっていう感じですかね、
うん、そうですね、そのあたりは結構バランスがやっぱ難しくて、まあ、何を大事にしたリニューアルかっていうので、まあ、いろいろとね話し合いの中でまずはこう手に取ってもらえるようなねパッケージとか、うん、選ばれるようなデザインっていうものを重視したって感じですね。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。さあ島崎さんのホットスポットは。
はい、私のホットスポットは、二子玉川で行われてます二子座マルシェです。
二子座マルシェどういうものか、おすすめの理由なども教えてください。
はい、二子玉川駅で直結で、うん、毎月行われているまあ、マルシェなんですけど、すごい都内最大級の結構店舗数が集まってくるマルシェでして、まあ、本当に何でしょうね、ちゃんとしたもう会社さんから、趣味の延長の方みたいなまで結構幅広くいろんなプレイヤーが出てて、私もずっとお世話に出店してお世話になってまして、なんかすごくこう頑張ってる人が集まってて、なんか自分それこそ自分ごとねで事業やってる人がで集まってる場所なので、なんかすごく元気をもらえるというか、お客さんとの接点もそうなんですけど、集まってる事業者さんの中で一緒に頑張っていくのがすごいホッとしますね。うん、
リニューアルしてこう売上3倍と、それで、うん、まあ、近所の都道県の人たちにも割とこう知られてきたという感じなんですけれども、そういう方々の他に本当にこのお店とかそれから島崎さんの生き方に憧れてくる人っていうのもなんか多いようですね。
そうですね、まあまあ多いと言ってもね、まあ大半多くはやっぱ近くの方ですね、お店の利用は。ただまあ私がそれこそ、キャリアブレイク中悩んでた時に、まあ、書いてたこうブログというか発信を見て、なんか来てくれる方とか、まあ、他にもこう今活動支援してるこのキャリアブレイクみたいな、要は休職中仕事と仕事の間に、はい、ちょっといろいろと考えてる方が来てくれたりはしますね、うん、
今悩んでるんですよなんてふと言ってくる人もいたりとかするんですね。
いや多いですねやっぱりね、うん、なかなかこう、うん、どこに相談していいかわからないというか、だから結構ね、まあ、あんまりブログも更新できてないんですけど、そっちとかね、うん、結構見てくれる方未だにやっぱいますから、うん、いろいろと悩んでる方は多いですね、うんうん、お店をやってみたいみたいな人もねいますね。どういう風に始めたらいいかなみたいな、うん、
なんですね。なんかパッと見はちょっとこうおしゃれなコーヒー屋さんなんだけども、そこの店主がまた ちょっといろんな相談に乗れる人っていう、
うん、
なんかすごい映画の中の人みたいだね。
いやちょっといつか映画化したいですね、マジで。そう、
はい、
いつか、はい、
うん、なんかこういう生き方本当はしてみたいんだって思ってる人に何かメッセージってありますか？
うん、ああそうですね、うん、やっぱりこうね一人で考え込むこともねすごく大事だなとは思うんですけど、さあこういろんな人に話してみるとねいろいろと見えてくるものってあるかなと思いますね。なのでまあその一人としてあのもしねお近くであればねあの、うん、お店に来てもらうでもいいですし、うん、はい、なんかそういう近くの人に訪ねてみるところからねスタートしたらいいんじゃないかなと思いますね。
一人で考えるのも大事だけれども誰かに何か言ってみるっていう、
そうですね、なんかやっぱりねどうしてもこう一人で考えてるとこうすごくこう視野がね狭くなっちゃってて、はい、いつの間にかなんか、はい、なんかあのありもしないこう前提を抱えたまま考えちゃったりもするから、なんかいろんなねできればこうそれこそ近すぎるとね、はい、感覚が近い、あの近すぎる友人は近かった、あまりにね感覚が似てたりもするので、うん、まあ、ちょっとこうよくわからん人に、うん、一番自分から離れてそうな人に聞くとかっていうのもありかなと思います。そういう人に僕を使ってもらえばいいんじゃないかね、うん、
なるほど、自分から一番離れてる人皆さん思い浮かべてみて誰だろう、その人に自分のことってどうやって相談してみたらいいんだろう。それだけでもチャレンジですね。
そう、まあまあちょっと一旦バグったやつの話を聞いてみるというかちょっとね、うん、っていうのはありなんじゃないですか。まあしかもねこう、うん、結構オンラインとかではねすぐ聞けると思うんですけど、ね、やっぱこうリアルのねなんかでしか得れないこう納得感とかなんか持って帰れるものとかってあると思うので、うん、ぜひリアルをね大事にしてほしいかな、うん、思いますね。
はい、ということでめちゃくちゃ面白いお話、なんかちょっと待って皆さん、はい、30代前半だからね今言ってる話してる人、
いやまあでももう定年したおじいちゃんみたいな生活してます。
はい、はい、本当にね聞けば聞くほど興味が湧いてみんなもね会ってみたいと思ったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ぜひねあの三軒茶屋の駅と、
はい、池尻大橋の間にね、
の間ですからね、
はい、あのあれですよ、全然あの悩みなくても普通にコーヒーだけでもね、あの
そう
そう、あのお店はコーヒーの店なんで、
そうそう、はい、悩みがなければいけないってわけじゃないですからね、
そう普通にあのコーヒー頑張ってやってますんで、うん、ぜひね遊びに来てください。
本当に美味しい丁寧にあの入れたコーヒーをね、はい、飲ませていただけるこうその場で飲むこともできる、はい、素敵なホッとできるお店なのでね、ちょっとホッとしたいなっていう時に寄ってもいいですよね、
う
ん、
そう、はい、ありがとうございます、
はい、はい、ということでねとても、楽しいお話を聞かせていただきました。お店の場所とかそれからさっきのインスタとか、うん、そういったものは説明文、はい、概要欄の方に載せさせていただきます
。概要欄の方で、
はい、
はい、置いてください、お願いします、
と思います。ということで本当にありがとうございました。ゲストはスコレーコーヒーロースター店主の島崎達郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、お相手は勝木陽子でした。